今朝これから見ていく29章は、そんな前回からの続きというよりは、28章1節2節からの続きの場面となります。ざっくりとした図でご説明しますと、こんな感じになりまして、窮地に立たされたダビデのお話との間に、前回見たサウルと霊媒の女の話が、サンドイッチされている形なんですね。しばらく間が空いてしまいましたので、そもそもどうしてダビデが窮地に立たされることになってしまったのか、ざっと振り返ってみたいと思います。長い間サウル王から命を狙われてきたダビデが、ペリシテの地に国外逃亡を図ったのは27章からでした。ペリシテ人というのはなかなか興味深い民族でして、ペリシテ人という、一つの民族ではあるのですが、そこには5つの大きな都市、ペンタポリスがありまして、それぞれの都市には領主と呼ばれる王様がいたんですね。ここでダビデがお世話になったのが、ガテの王アキシュという人物でありました。このイラストでは、一見怖そうに見えますけども、実は結構いい人なんです。で、これら5つの都市は普段はお互いに干渉せず、独立した行政を行っていたようです。ですが、いざという時には一致団結して戦いに出ていくといった協力体制ができていたようなんですね。で、これは余談ですが、もともとペリシテ人という民族はギリシャのクレタ島から船で地中海を移動してきた海の民の一派だったと言われています。当初はエジプト上陸を試みますが、エジプトがそれを阻止したために北上し、BC1200 年頃に地中海沿岸に上陸したようです。当時まだ青銅の武器が主流だった時代に、彼らはすでに鉄製の武器と戦車まで持っていたといいますから、その力の差は歴然だったのです。ですから聖書の中では主に獅子の時代からダビデの時代に至るまで、イスラエルを苦しめ、悩ませる、まさに宿敵だったんですね。ちなみにこのペリシテ人の名残は現代でも色濃くありまして、皆さんもよくご存知のパレスチナという名前がそうなんですよね。パレスチナはこのペリシテから来ていまして、ペリシテの地というのがその語源なんですけども、紀元135年、時のローマ皇帝ハドリアヌスがユダヤ民族からそのアイデンティティを奪うために、その時点ではすでに1000年も前に滅亡していたこのペリシテ人の名を引用してパレスチナと名付けたんですね。それ以来この地域はパレスチナ地域と呼ばれるようになった次第なんです。このように後の時代に至るまで多大な影響力を持つことになる宿敵ペリシテ人の地にダビデは逃亡することを余儀なくされたのでした。つまりそれほどまでにサウル王の追跡というのはもう必要な、本当にしつこいものであり、身体的にも精神的にもダビデを追い詰めるものだったんです。しかしながらダビデも、国外逃亡したことによって、このサウルから苦しめられる、このサウル問題から逃れられたのは良かったのですが、逃げたら逃げたで今度はまた別な問題がダビデを苦しめることになったというのが28章の1節2節で言われていることなんです。ペリシテという異教の地でガテの王アキシュからの信頼を勝ち取るために偽りの生活を繰り返してきたダビデでありました。結果的にダビデはこのアキシュにとことん気に入られ、アキシュの SP 護衛にまで昇進するんですね。普通ならこのような名誉ある地位につくことは大変喜ばしいことです。しかしここに来てペリシテ人はイスラエルとの全面戦争に踏み切ることになります。ですから当然のごとく ダビデもペリシテ軍の一員として戦いに駆り出されることになってしまったのです。ダビデとしてはもういよいよ困ったことになってしまいました。もしダビデがこのまま本当にイスラエルと戦うことになったとしたらどうなっていたのでしょうか。そこには自分の愛する同胞たちがいて、あの親友ヨナタンもいるんです。もしダビデがこのままイスラエルと戦うことになったとしたら、彼は一生後悔することになるばかりか、やがてイスラエルの王として立つことはなかっただろうと思うんですね。でも反対にイスラエルと戦うことから免れるために、今まで自分を信用してくれたアキシュに対し、すみません、実は今まで嘘をついてましたと洗いざらい全て正直に告白したとしたらどうでしょうか。きっとダビデはその場で処刑されたに違いないんですよね。つまり彼は文字通りニッチもサッチもいかない状況に陥ってしまったということなのです。今朝これから見てまいります29章には、そんなもはや自分の力ではもうどうすることもできない泥沼の状況に追い込まれたダビデが、思いもよらない方法でその窮地から解放された様子が記されています。まさに彼は自分では何の努力も犠牲も払っていないのに、ただ神の一方的な恵みによって救われる経験をしたのです。そこで今朝はダビデが受けた救いの恵みの場面、この29章の前半部分を通しまして、私たちがいただいた救いの恵みについて次の2つのポイントで見つめ直してみたいと思います。まず第一に、ダビデが救われたのは彼が不信仰の中にいた時だったのだということ。そして第二に、ダビデが救われたのは神様がダビデの救いを諦めないでくださったからなのだということです。私たちもまた神様の一方的な恵みによって救われた存在であるわけですけれども、その恵みがどんなに重く大きなものであるのかをご一緒に受け取り直してまいりたいと思います。目の前の問題から逃れたくて国外逃亡まで図ったダビデでありました。しかしながら彼は逃げた先で今度は別な、しかももっと大きな問題に直面することになってしまったのです。私たちも時に目の前の苦しみから逃れたいと願うものです。いや、むしろそもそも苦しみや辛い思いなんてしたいと願う人なんていないんですよね。私たちは誰だって辛い思いよりは幸いでありたいと願います。でも見方によってはこの辛いと幸いの差というのはほんのちょっとのことなんだということにも目を向けたいと思うのです。漢字で見れば辛いと幸いの差はたった一本あるかないかの差なんですよね。でもこの一本の差がいかに私たちを苦しめ困らせ災いとなって私たちの人生を難しくさせている現実があることを思わずにはいられないのです。私たちは誰だってこのような苦難困難災難を経験したいとは思いません。できればこんなことは起きてほしくない、こういうことの一切ない無難な人生を歩みたいと願うのが私たち人間なのではないでしょうか。でも実際の私たちはどうでしょうか。きっとこれまでの人生で何一つ苦労したことがない、私無難な人生を歩んできましたという無難な人なんて人は誰一人としていないはずなんです。私たちは 誰もが大小さまざまに人には知られざる苦難や困難、災難を経験してきているのだと思います。そしてこれらのことは本当はその人生で経験したくなかったことです。ない方が良いに決まってるんです。でも現実はそうではありません。ではこのような苦難が起こる人生のことを何というのでしょうか。ある難と書いてありがたい人生と言うんですよ、というのは、ある人の受け売りなんですけども、でも本当にその通りなのではないでしょうか。先ほども申し上げましたように、辛いと幸いの差というのはほんのちょっとのことです。すなわちその苦しみの中で私たちがどこに目を向けて生きるのかが大切だということなのではないでしょうか。目の前の問題という壁にばかり目をとらわれて、その苦しみをただの苦しみで終わらせてしまうのか、それともここにも主は共におられると信仰を持って、この問題のすべての解決策を握っておられる神様に目を向け、感謝を持って前に進むのか。でもそれにも増して、今朝皆さんとご一緒に注目したいことは、たとえ私たちが信仰を持って神様に目を向けることすらできなかったとしても、その不信仰の中で救い出してくださる神がおられるということなのです。今朝の場面で神様はペリシテ人の手からダビデを解放するために、なんと本来敵でしかなかったはずのペリシテ人を用いられたことがわかります。今朝の3節をお読みいたします。するとペリシテ人の首長たちは言った。このヘブル人は何者ですか。アキシュはペリシテ人の首長たちに言った。確かにこれはイスラエルの王サウルの家来ダビデであるが、この 1,2 年私のところにいて、彼が私のところに落ち延びてきて以来、今日まで私は彼に何の過ちも見つけなかった。このヘブル人は何者ですかとありますけども、ヘブル人というのはもともと川向こうの人とかよそ者といった意味を含む言葉です。この他にもいろんな意味があるんですけども、こういった意味を含む言葉です。実際イスラエル民族はあのヨルダン川を渡ってカナンの地に定住するようになった民族でしたから、異邦人から見たら彼らはよそ者だったんですよね。ペリシテ人としてはこれからイスラエルとの全面戦争に臨むペリシテ軍のこの隊列の中に明らかに異なる格好をした連中がいるということで、やや懐疑的、軽蔑的に、このヘブル人は何者ですか、なんでこいつらがいるんですかと苛立ちをにじませた次第だったのです。それに対しアキシュは全面的にダビデを擁護しています。ここでアキシュはこの 1,2 年と言っていますけども、実際にダビデたちがペリシテの地に滞在したのは1年4ヶ月でしたから、明らかに話を持ってるんですね。アキシュとしては少しでも説得力を増すために、話をやや誇張しつつ、私は彼に何の過ちも見つけなかったんだよとダビデの潔白さを強調したのです。私たちとしてはダビデの味方をしてくれて、アキシュってめっちゃいい人じゃんって思いますよね。しかしながらそんなアキシュの態度はペリシテ人たちにかえって警戒心を抱かせることになります。4節以降を見ますと、結果的にペリシテの首長たちはアキシュに腹を立てて、戦いの最中に裏切るといけないからこの男を帰らせてくれと反論します。普通に考えれば彼らの言い分というのは最もなんですよね。なぜなら 続く5節でも言及されていますが、彼らにとってダビデは自分たちの代表戦士、あの巨人ゴリアテを倒した宿敵に他ならなかったからなのです。まさにサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったという歌は、ダビデがゴリアテを倒した際にイスラエルの女性たちが歌った戦勝の歌でありました。それは、まあ、サウル王にとってはダビデに妬みを燃やすきっかけとなった歌であると同時に、ペリシテ人にとっては自分たちの痛い敗北を思い出させる屈辱的な歌だったのです。ですから人のいいアキシュはダビデを信用して疑いませんでしたけども、ペリシテ人全体にとってはそうはいかなかったんですね。この出来事を思いますときに、そもそもダビデが5つあるペリシテの都市の中でガテの王アキシュのもとに逃げ込めたのは神様の深い憐れみだったのだということを思わずにはいられません。もし他の4つ、いずれかの都市に逃げ込んでいたとしたら、もっと早い時点でダビデは疑いをかけられ処刑されていた可能性もあったんです。それを思うと、この1年4ヶ月もの間、ダビデが何の疑いも持たれずに生き延びることができたのは、ただそれだけで奇跡だったのではないでしょうか。そして今回も危うく同胞イスラエルとの戦いに駆り出される寸前のところで、本当に自然な形でそれを免れることができたのは、神様の深い介入があったからに他ならないのです。私たちもまた神様の深い憐れみと恵みのゆえに教会に導かれ、イエス様の愛を知り救いへと導かれた存在であることを今思い起こしたいと思います。もちろんそれぞれに生まれ育った背景や教会に導かれたきっかけは異なりますから、まあ、一概には言い切れないのですが、でも今私たちは確かに教会に、そしてイエス様のもとに招かれているんですよね。私自身のことを申し上げれば、私の両親は私がまだ幼少期の頃に教会に導かれ救いへと導かれました。まあ、その後何度も引っ越しを繰り返す中で、当時住んでいた茨城県土浦市で国道6号、まあ、通称六国沿いに大きな教会があるのを発見したのがきっかけで、家族で教会に通い始めたんですね。私は当時小学校3年生でした。でも当時私は、まあ、変に大人びていたといいますか、まあ、いわゆるひねくれ者で、今と違って全然素直ではなかったんです。まあ、今は素直なんですけども、なので、まあ、教会学校で、まあ、神様のお話やですね、イエス様のお話を聞いても、いや、そんな目にも見えないものをどうして信じられるんだろうか、こんなもの自分は絶対に信じないと固くなに心に誓っていたんです。まあ、今振り返ってみても、私は本当に子供らしくない子供といいますか、まあ素直じゃない、可愛くない子供だったんですね。でも神様はそんな私のもとにもちゃんと来てくださいました。私の父はよく転職を繰り返す人でしたから、その度に引っ越しを繰り返しました。結果的に私は3つの小学校と2つの中学校に通うことになりますが、私はどこに行ってもいじめの標的になっていましたので、そのいじめから解放されるという意味では、まあ、引っ越して学校が変わるということは良いことでもあったんです。なので、まあ、状況だけで見ればこの時のダビデと同じだったんですね。まあ、もちろん私の場合は自分の意思で逃げたわけではありませんでしたけども、でもそこで教えられたのは、結局今目の前にある問題から逃れても逃げた先でまた新たな問題に直面するということだったんです。そして 最終的に通うことになった二つ目の中学校で、私はこれまでにないほどのひどいいじめを経験することとなったのでした。でもそれがきっかけとなって私は聖書の御言葉と個人的に出会うこととなります。そこでどうにも否定しようのない神様の臨在と、これまで経験したことのない方、経験したことのない心の平安を体験し、あ、神様って本当にいるんだということを信じることができたのでした。あんなに自分だけは絶対信じないと思っていたのに、神様は信仰の死の字もない不信仰のただ中で私を救い出してくださったのです。それはひとえに私の救いを諦めないでくださった神様の一方的な恵みのゆえだったのです。ペリシテという異教の地にあって神様から離れた生活を送っていたダビデでありました。そんな不信仰の中にありながら、そして言うなれば自分でまいた種のゆえに、にっちもさっちもいかない厳しい状況に追い込まれてしまったダビデ、それでも彼が解放されることになったのは、ひとえにダビデの救いを諦めないでくださった神様の一方的な恵みのゆえであったのだということを、今朝二つ目のこととして覚えたいと思います。一方的な恵みのゆえということは、自分の努力は全く関係ないということなんですよね。エペソ人への手紙2章8節から9節をお読みいたします。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。今朝の場面でダビデは自分が解放されるために何の努力もしていません。むしろ何かができる状況でもありませんでした。こちらは何の努力も犠牲も払ってはいないのに、彼はただただ自分の救いを諦めないでくださった神様の一方的な恵みを受けたのです。今日私たちが主の救いに預かることができたのは、神様が私たちの救いを諦めないでくださったからに他なりません。そしてその恵みは今なお私たちに注がれ続けているのだということにも意識を向け感謝したいと思うのです。その恵みの一つとして挙げられるのは、私たちのうちにあって絶えず取りなし祈ってくださっている聖霊なる神様の存在です。私たちが今日クリスチャンであり続けることができるのは、この聖霊の存在があるからなんですよね。私たちはクリスチャンといえども、実際には罪許された罪人に他なりません。ですから何度でも同じ過ちを犯してしまうし、何度でも人を傷つけてしまう心の醜さ、固くなさを抱えているんです。でもクリスチャンになる前と明らかに違うのは、それでも私たちには何度でも立ち返ることのできる神が共にいて、そのように促してくださる聖霊の取りなしが与えられているということなのです。以前お茶の水教会でまだ夕の礼拝が行われていた時、ある兄弟がこんなお証しをしてくださいました。その方は学生時代に信仰を持ってクリスチャンになられたそうなのですが、社会人になってからはパッタリと教会から離れたそうなんですね。その年月なんと40年間だそうです。でもその方はやがて教会に戻られ、 今や教会の中でも中心的な存在として、数年前までさまざまなご奉仕を精力的に担ってくださったのでした。お名前は挙げませんが、皆さんもよくご存知のあの兄弟です。私はそのお証しを伺って本当に感動したと同時に、一つの確信をいただきました。それは、神様は私たちの救いを決して絶対に諦めないでいてくださるお方なんだということなんです。たとえ今は教会から離れてしまっていたとしても、神様はその方を決して諦めてなんかいないんです。もう一度戻らせてくださる神がおられるのなら、どうして私たちが諦めてよいのでしょうか。諦めてはいけないんです。神様は自分で勝手に諦めて異教の地、偶像崇拝の地へと逃亡したあのダビデをさえ決して見放さず、諦めずに、ギリギリのところで彼を助け出し、もう一度約束の地へと引き戻してくださいました。そして私たちの教会のある兄弟をも、40年間という年月を経ながらも、もう一度教会に引き戻してくださったんです。であるならば、どうして私たちは誰かの救いを諦めることができるでしょうか。私たちの信じる天の父なる神様は、私たちがまだ信仰の死の字も知らないときに、私たちのためにたった一人の愛する一人息子を惜しまずに差し出してくださったお方です。あの有名なヨハネの福音書3章16節にも、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、一人として滅びることなくとありますように、神様はたった一人の人の救いをも、まあ一人ぐらいいいやではなく、一人として滅びてほしくないのだと、決して諦めないお方なのです。私たちに注がれている神の愛と恵みというものは、それほどまでの覚悟と犠牲に裏打ちされた本当に重みのあるものなんです。このことを私たちは今朝改めて受け取り直そうではないでしょうか。さて、今朝は与えられた御言葉から、私たちに与えられている救いの恵みの、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどのものであるのかをご一緒に受け取ってまいりました。この神様だから私たちはやっていけるんです。この神様だから私たちは何度でも立ち上がることができるんです。ぜひ今日より始まります新たな一週間の旅路も、この素晴らしい主の恵みのうちを歩ませていただきましょう。そして今何らかの事情で教会から足が遠のいてしまっている方々のことを決して諦めず、取りなし祈り続けるものとなっていこうではないでしょうか。